株式会社私はの AI なんてクソくらえ。群馬が生んだ怪談児、元株式会社私は社長の竹野内です。
サブカル筋トレ中5代目アシスタントの直哉です。
この番組は大喜利 AI を開発する元株式会社私は社長の竹野内が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについて丁寧にレクチャー、言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組です。ということで、262回ですけれども、まあちょっと今日はいつも通りっていうか、まあ久しぶりにフォーマットに沿った形のものをやるんだけれども、なので冒頭今週のラジオエンタメライフですが、ですね、千原ジュニアさんの YouTube なるものがありまして、千原ジュニアさんの YouTube チャンネルなるものがあって、それの動画が4月の5に公開されました。
はい、
はい、で、まあ僕がまあ今やってることの一部、数学研究とかまあ文化についての話をやるっていうのを少し喋ったっていう回で、まあこのことについてメディアに出るのはスーパーササダンゴマシンさんのやつとの次に2回目なんで、ササダンゴさんの話はもうしたんだよね、前回。
そうですね、
したよね、はい、だからまあ言っちゃうと、笹団子さんのやつのあれの YouTube での公開が、あれはね、もうチェ自腹チームの気まぐれによって行われているようなので、なんか正確な日付も僕も未だに分からずなので、そっちがまあまあ公開されたらまたご報告したいと思いますが、千原ジュニアさんの YouTube チャンネルで出まして、まあそのいろいろ喋ったんですけど、なんていうのかな、いろいろ喋ったんだけども、あれっつうのはどちらかというといろんなメディアからのご提案とかっていうので、パイロット版を作ってほしいみたいなのがね、ある方からのであって、それを実は3月1日の日にですね、この撮ってやったんですよね、僕と直哉さんで。でそれをまあそのね、メディアへの初出しっていう配慮もあったんで、まあ公開される前まで撮っといたと。でそれをジュニアさんの YouTube が公開される前日の4月の4日にパイロット版なるものを公開したんで、まあ、
はい、
ここに YouTube でね、それ YouTube で公開したんですよ。さすが2時間46分15秒あるんで、超絶長いんですけど、まあ聞きたい方で、なんか聞きたかったら聞いてくださいっていう感じなんですねと。で、はい、少しね、今まあそのジュニアさんのやつが出たおかげでっていうか、まあそのせいもあって、まあ、いろんなご提案あるんですよと。ただまあ僕の中で一つのルールというか、今回のメディア露出の中で決めてることがあって、それはまあシンプルに、はい、なんていうか、ほんのちょっと短い取材受けるのはまあはっきり言えば意味ないんで、まあ僕の話難しいし、だからまあある意味僕の話だけをね、しかもほとんどカットせずに流すんだったら受けると。だからまあ正直なこと言えば、長く話せないんだったらやらないっつうのがもう今のルールですから。だからまあなんていうか、短い提案とかはもう正直言えばどうでもいいんです、私は。なので、あとその今やってる文化事業っていうのをいろいろ進めてるんだけども、でもジュニアさんの YouTube が出たおかげで、なんていうか、もう一回僕のことを思い出してくれる人もいたりとか、もしくは新しく会う人とかにはシンプルに、あの動画がもう本当に名刺代わりにもなる、まあ一部しかやってないんだけどね、あれって僕がやってることの、ただまあそうなるのでやりやすくはなりましたというご報告が一つ目です。
はい、
じゃあ二つ目がね、映画の話を久しぶりに、プロジェクトヘイルメアリーというのを見ましたと。まあここからは少しですね、僕はインスタグラム、このポッドキャストと対であると言っていたインスタグラムに貼ってあったことをちょっとずつ、ね、貼ったってやつを言っていくんだけど、プロジェクトヘイルメアリーを見てきました。超絶泣きました。はい、半端なかった、もう。でちょっとそのインスタグラムに書いた言葉をちょっとだけ解説します。で、はい、シンプルにまずハード SF ですよ。ハード SF、 もう超 SF だけど、そこでここまでヒューマンなものが作れるかってことに驚いた。もうシンプルに負けた、負けてる今時点では。で僕的にちょっと書いたのは、科学サイエンスとは翻訳トランスレーションですと。 でコミュニケーションとはプロジェクト で良き教師とは良き生徒で、で友とは医者なんだよっていうことを書いたのね、インスタグラム。これちょっと解説すると、はい、やっぱりね、科学っていうのはね、まあ要は宇宙に行って異星人と初めて、要は未知との遭遇するときに、そこでの対話が行われるとき、お互いが持ってる科学は違うわけよ。なぜなら相手の異星人は目視覚情報で世界を認識してないわけ、
はい、
音波の反響音によって世界を認識してるから、つまり視覚を前提にした科学と音を前提にした科学は違うの、
うん、
だから彼らにとってはその宇宙のロッキーってやつは相対性理論持ってないんだよね、
はい、
うん、だから放射能を浴びちゃうし、
うん、
でもそういう時に、でもそういう関係の中でお互いがそれでもコミュニケーションするっていうのは、やっぱりお互いが持ってる科学をちょっとずつ置換していかなきゃいけないわけよ。だから科学とは翻訳なんだよ。翻訳する道具が科学なの、うん、
はい、
でじゃあコミュニケーションはプロジェクトっていうのはどういう意味かっていうと、それだけ音に依存してる存在だから超絶聴力がいいわけ、うん、そうなるとこそこそなんか喋ってもパーソナルスペースがないんだよ。部屋の隅でちょっとど録画を回してても声が漏れてるから聞こえてないと思うけどって喋るけど、聞こえてるよとか言うわけ、
はい、
だからつまりはコミュニケーションを成立させるってことはある意味での約束事がいるんだよ。ここまではお互いの領域を侵犯しないっていう意味で、だから僕はコミュニケーションってプロジェクトだと思ったわけ。プロジェクト運用するためのルールっているでしょ。それが約束されてないとコミュニケーションっていうのは実は壊れちゃうんだよ、とかね。あとは良き教師とは良き生徒だっていうのは、やっぱり教える存在っていうのは教わる存在でもあって、やっぱりそれができてる時こそ人間の学びっていうのは最も深い、
うん、
でやっぱり友のためには医者にだってなれるんだよ。やっぱり友が死んじゃうって時にだよ、自分はお医者さんじゃなくたって必死で治す方法考えるよ、
うん、
それはお医者さんだよ。やっぱりだから友とは医者だ、うん、でそれは体って意味だけじゃなくて心って意味でもだよね、はい、本当に友がもうどうなるんだって時にやっぱり立ち上がるのがさ、まあ、それは医者だよっていうさ、うん、だそういうのが全部詰まってたんで完璧。はっきり言えば僕は敗北感がえぐい、はい、少なくともこれを作ったチームは僕よりも考えていると。でこれはチームでやらないと僕も勝てないなって思ったわけ、うん、でも僕と同じくらいにやっぱりサイエンスはかっこいいものだって信じてるよこいつらは。だからそれが気づけたっていうのは、なんていうかな、そういうやつがまだ世界にいるっていうことを気づけたのは僕にとっては希望だよっていうのがプロジェクトヘイルメアリーです。
はい、
はい、次、あるギャラリーで富田画廊、富田美術っていう富田アートギャラリーっていうところにたまたま入ったんだけど、そこで僕は阿部文さんって方の絵買いました。インスタグラムにも貼ってあります。超すごいです、マジですごい。彼女の描いてる苦しみとか不安って秒で分かったね僕は。けど彼女は顔を描いてるんだけど肖像画っていうんだけど、それは鏡を見た肖像画じゃないの、心の中にある自分の肖像画を描いてるんだって。超すごい、マジ動揺するレベル。けど僕は正直言ってそれ見た時癒されるなって思った、癒されるなと思った。で彼女が今回の展覧会点々しましまっていう個展で前半半分はお花の絵を描いてるのね、お花の展示なの、はい、でそれか、ね、阿部文さんに聞いたら何を描いてるんですかって聞いたら、
はい、
お花を描ける喜びを描いてるって言ってた。だからやっぱりその片方では喜びを描き、でも自分の心の中にあるのは不安で、不安を表現するときには顔でも、この2つが対になってるから、うん、彼女がおそらく肖像画の中に見ているのは不安だけど希望を持った自分っていうのを多少描いてんだと思うね今回。だから僕は癒されるなと思って即買い、マジで、
うん、
買いました。皆さんぜひ阿部文さんの作品でちょっといろいろ調べてみてください。彼女の作品の今までのがあるページとかあるんで、超絶すごいです、はい、悪いけどそこら辺の雑魚の画家とかはもうレベルな相手になんない。僕で秒で分かったんで。次、アリマストンビルの展覧会に行ってきました、高円寺。 そして私、そのアリマストンビルのついにできたからね、近々行われると言われている完成パーティーに行けるためのこのチケット、ペットボトルのコンクリート、これ持ってないとアリマストンビル行けないんです、完成パーティー。それのついにナンバリング311のこれゲットしました、ついに。行きます、私はついにアリマストンビルの完成パーティーに行きますし、その場でアリマストンビルの映画を撮った映画監督やアリマストンビルの音を、作業中の音を使って音楽を作っている方、大野さんと大八木監督か青柳監督かに会ってきたんで、もう友達になりましたんで行きましたっていうのが次。あと最近インスタグラムで上げてたのは、ミャンマーのフェスに行きました。ミャンマーの木場公園というところで行われていたミャンマーのイベントに私行きました。これたまたま偶然です。行こうとして行ったわけじゃなくて、ある方に紹介されて行きました。超絶面白かったです、ミャンマー。あの踊りも、踊りの中でそのハラっていう首にかける、なんかハワイでいうレイみたいなのがあるんだけど、ステージに上がって、はい、要は自分のお気に入りの踊り子さんにそれをかけてくるのよ。要は日本でいうおひねりみたいなもんです。それやってきたし、あとそのミャンマーの、まあ、要は軍事政権なんで民主化活動をやってる方たちから、あの漫画作品があって、それ買わせていただいて、で今度その横浜にあるミャンマーカレーの工場も見てこようと思ってますっていうので、ミャンマーフェス行ってきました。まあ、他にもいろいろあるんだよ。アディダスの靴買ったりとかさ、リツチさんが松戸の喫茶店の日吉に来たとかね、はい、でそこには、まあ、そのまま日吉から隣にある居酒屋日吉も行ったとかいろいろあんだけど、まあ、ちょっとそういうのをインスタグラム上げてるんで見てくださいっていうので、まあ、他にもガジェット買ったりしてるんだけど、そういうのもありますっていうけど、まあ、もうちょっともう時間ないからここまでします。じゃあオープニング以上です。次です。
はい。